いにしえに習う、
いにしえに遊ぶ、
表サウンドコピー塾
in Zoom、 川島先生よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
川島先生から折に触れて、こんな本読んでみたらどうやとか、こっちの角度から探ってみると固まった頭が開いていくに違うかということで、ご本を紹介いただくことが多いですね、きっとね。年に4回5回とあって、その中の一冊を今日はご紹介したいと思います。きっとこのお話はとっても大事なお話で、前回ラジオを聞いていただいた方からもね、感想が多かったのが、魔物の話の話がすごい良かったですということで、この間も、愛知県の方からね言っていただいたので、ちょっと魔物に関する話です。ご本のタイトルが日本異界図典、株式会社 GB というところが発行されていて、監修が浅里いつきさん。この方のプロフィールはですね、妖怪愛好家作家と書いてあります。とっても妖怪好きな方だと思って、2日ぐらいかけて読んでみました。そこから私が感じたことと、川島先生にぜひここは補足してほしいなとかって思うことを何回かにわたってお届けしたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まずプロローグのところにこんな言葉がありました。異界とは我々とは異なる魔と神が同居する闇の世界と書いてありました。異界とこの世をつなぐ境界線は身近にある。遥か昔、人々は人間界の外側には闇の世界が広がっていると考え、それを異界と表現した。異界の住人は鬼や幽霊といったおぞましい存在だけではなく、奉る神も含まれる。動物や虫などの生き物も神聖な存在として捉えられることが多い。つまり人間とは異なるものは皆異界の住人ということになる。例えば村と村の境界線とか、十字路や三叉路といった辻に地蔵などの石碑がひっそり佇んでいるのを見たことがあるだろう。昔の人は空間的に区切られた場所に異界とこの世の境界線があると考えていた。地蔵を祀ったのは異界から魔の侵入を防ぐためだ。時間的な区切りにも境界線が存在する。例えば元旦に迎える年神様は時間の境界線を越えて異界からやってくると考えられた。そして一日の中にも境界線があると考え、大曲時と呼ばれる夕暮れは異界の住人である魔族や妖怪に遭遇する不吉な時間帯だとしていると書いてありました。私これを読んで、最近ですね、ちびっ子と一緒に見ている NHK E テレのアニメ不思議駄菓子屋紅天堂のことが頭に浮かびました。駄菓子屋さんなんだけど、紅子さんというお着物を着たでっぷり太ったおばちゃんが駄菓子をその人の悩みにぴったりのものを選んでくれるんだけれども、食べ方と使い方を間違えるととんでもない大変な目に遭うんですね。そういう10分ぐらいのお話なんですが、なかなか大人が見てもちょっとドキッとすることが多くて、そのアニメの最初の歌の歌詞がこんな風な歌詞ですね。大曲時が出てくるんですよ。大曲時においで、グミ、チョコ、ラムネとドキリがずらり、ここにしかない品揃え、その手で選ぶ運の分かれ道、紙一重という定めっていう風に歌詞があって、ちょっとおどろおどろしい雰囲気が醸し出されていて、小学生ぐらいもそうなんだけど、みんなやっぱりその時に釘付けになるらしくって、物語が始まったら闇でじっとしているにゃんこが出てきて、そこから引き付けられて何かが今日も始まるみたいなお話なんですね。このあたりのことをちょっと広げていきたいなと思って、この本を軸に今回から何回か川島先生にお話を伺いたいと思いますので、よろしくお願いします。
異界ってね、どういうものを想像しますか？道江さんが身近なものとしての異界は、
異界っていうと自分が住んでいるところから遥か向こうにあるもので、死んだ人が京都やったら五山の送り火で亡くなった人がお山を越えてあっちの世界に行くっていうことがありますよね。それとか海を越えたところに違う世界がある、そういう遠いところにある世界 亡くなった人が行くところっていうイメージをずっと持っていたんですけれども、
遠いところにあるとやってくるのに大変だよね。
そうですよね。
だからいわゆる稀人として時々やってきて帰っていくっていう異界もあるけど、ここで言うその異界図典で言ってる異界っていうのは身近なところにあって、それは日中明るい時間は姿を表さないけど、夕方昼と夜のちょうど間、どっちともつかない時間になると、そのどっちともつかないっていう力のバランスが崩れた時に、その隙間からやってくるもの。
バランスが崩れた時にっていうのが、なんか今すごくポイントかなと思ったんですけど、その境界線のところの結界みたいなもんが緩んだ時に、そこから侵入してくるイメージもあるし、自分と自分の外の世界だったら、自分っていう人間と他人、私と別な人っていうのも、もしかしたら異界みたいなところでも捉えられるし、異界って思っているよりももっと身近にあるってことなんですね。
普段の生活の真横にそれはあって、分かりやすい例で言えば12月の冬至の日ですよ。太陽の力が一番弱まった、いわゆるバランスが崩れた時、さまざまなものがそこに訪れると。それは一つの終わりではあるけども、また新しいものの始まりでもあると。だからこそキリスト教ではその日をキリストの誕生日としたし、日本でもさまざまなお祭りをその日にやるし、なので決して遠いところにあるものではない。境界線があって、その先は闇で、闇っていうのはただ怖いだけじゃなくて密なものを伴うのね。ただただ地獄とかね、怖いとかいうことじゃなくて、そんなとこだったら誰も近づこうとはしないわけで、大曲がときに筋に立つ女性に男の人は惹かれてついていくし、そういう時間帯に筋占いということで占いをする人もいるし、自分たちの非常に身近にありながらも一歩踏み込むと甘露な世界も待ってるけども闇の世界も待っていると。そういうものを平安時代に異界と呼んで絵巻物ができたりしましたけど、これ現代で言うとどういうことだか思い当たることあります？僕はね、ここ4、5年かな、ずっとそれを思ってるんですけど、現代における異界というのはインターネットの世界なんじゃないかなと。平安時代に人々が、あ、これは異界だと感じてたような感覚っていうのは、今我々が似たような感覚、体験をするとしたら、それはネットの世界の中にあるんじゃないかなと。でもちょっと踏み込みすぎるとえらい目に遭うと。相手は何も見えない、闇の世界で顔も見えない、声はするけど姿はいない、でボコボコになんか叩かれたりもするし、うまく立ち回ればなんか持ち上げてもらって巨万の富を得ることもできるし、そういうわけのわからないものが一緒くたになる、なっているもの、現代における異界っていうのはネットなんですよ。
ほう。
というところあたりで時間となってしまいましたので、続きはまた。
続きからは異界の住人って呼ばれている人たちを取り上げて、お話を何回かに分けてお届けしたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。